内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ。本日は、深山から深山へ、みんなの再生プロジェクト旅館再生編で活動されている山下さんと山口さんをお呼びさせていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回はね、2回目の収録ということで、前回の収録から約2週間程度、時間が経ちました。では、今の現状をお伝えいただけたらなと思います。
はい、じゃあ最初は私、山口の方からコメントさせていただきます。まず今、冒頭のコメントで竹下さんからいただいた、深山から深山へっていう文脈を少しだけ前回の振り返りも含めて共有をさせていただくと、私と山下くんは今地方創生に携わっています。で、本業という形で自分たちで職を、サラリーマンとして持ちながら2拠点生活という形で作業しているわけなんですけれども、その元々の発端になったその深山というこのキーワードは、私たちの生まれ育った町、これは町村合併で今名前が変わってしまって紀北町という名前になっているんですけれども、その前は海と山の町と書いて深山町でした。でその深山町がもう町村合併なくなってしまったんですが、この海と山の町というネーミング、私たちも非常に気に入っていたので、そういう観点もあって、この深山という名前を残したいということで、自分たちの会社名に据えて、それで今活動をやっているというところです。で、この2週間ですね、前回からの進捗という意味でいくつかあったんですけれども、まず現地でやったいくつかのエピソードをちょっとご紹介させていただきながらお話をさせていただこうと思っています。で、前回も少しお話をさせていただいた YouTube の配信に関しては、今目下準備中で構成だとか、こんな風にしたら面白いんじゃないか、みたいなことを検討しているので、またそちらも皆さんに配信ができるようになったら展開をさせていただこうと思っています。で、実際現地で手を動かしていたという意味での大きな進捗は、なんとですね、1階の壁がほぼ全部塗り終わりました。パチパチパチパチパチということで、1階の壁が塗り終わりまして、で、それを続いて今2階の壁に取り掛かっているというところです。で、ただやっていく中で、結構ですね、素人がやるもんですから、いろんなネック課題も生まれてきたというところで、ちょっとここからは山下くんに、実際壁を塗っている時にどんな困難に出会ったかってエピソードを紹介してもらおうと思うんで、ちょっとマイクを山下くんにタッチします。
はい、山下です。ペンキですね。なんか今2種類ありまして、大きく分けて。水性と、油性と2種類あります。で、僕らはもともと、壁塗るときって、水性を使うことが多かったんですけど、今回山口の知り合いで、ちょっとペンキを譲ってくれるということで、もうプロ仕様のペンキを譲ってもらいました。で、それが、油性のペンキなんですけど、油性のペンキは、大体そのペンキってこう何かで薄めてですね、結構この伸びがいい状態にしてこう塗っていくんですけど、伸びを良くするものが、その薄め液というものがありまして、結構シンナー系の多分、液体なんですけど、で、それで薄めて壁を塗っていきます。で、シンナーなんでやっぱり多分、毒がありましてですね。で、それを1階の壁、みんなでこう塗り塗りしていましたと。で、その間、ちょっと山口が、一旦昼用事があってですね、ちょっと抜けていて、山口以外のメンバー4人ぐらいですね、昼1日使ってバーッと塗っていたんですけど、で、山口も夕方来て、夕方手伝ってみたいな形でやりました。で、1日やってですね、夜になって僕、喉に違和感がありまして、なんか、ちょっと風邪ひいたんかなと思って、結構喉痛いなっていう感じだったんですけど、で、次の日の朝起きてですね、で、まだ喉痛いなと思って、まだ現地行ったんですよ。で、そしたら、他のメンバーも来て、ちょっと喉痛くないってなって。で、こう風邪ひいたんかなみたいな感じだったんですけど、その時参加してた4人全員が喉痛かったんで、こう確実にペンキのせいなんですね、これ、多分。で、山口だけは、多分昼間来てなくて夕方やってたので、特に害なかったんですけど、油性のペンキで薄め液使ってやる場合は、確実に換気していただきたいなというふうに 皆さん、僕らみたいに喉痛くならないようにですね。あれ、後でニュースで調べたら結構中毒死してる事例もあるみたいになって、本当に気をつけた方がいいなっていうすごい思いました。
そうなんですね。タバコで、職人さんの使うやつは、やっぱり用途しっかり聞いとかんというとこで
で、その喉痛くなった後に山口
すね。
からそのプロにもらった時に、喉痛くなるから気をつけろよとか、匂いきついから気をつけろよっていうふうに言われてたっていうのを後から聞かされた。
いや、前言ってたと思う。
はよ言えよってなりました。
で、今はどうなんですか？体調は。
ですね。3日前に38度、喉痛すぎて38度の熱出まして、今は全回復してます。
なかなかこのペンキ塗りの作業もね、ホームセンターで買うような、水性とかではなかったら、ここまで準備せなあかんですね。
そうですね、もうしっかり換気はもうやらないとあれは本当にやばいんで、油性の場合は換気。
2階の、壁塗るところは予定的にはいつぐらいの予定ですか？
もう順次進めていってまして、もう現在は、もう2階の、なんていうんですかね、1階と2階をつなぐ廊下、階段のところまで進んでいるので、もう来週にはそちらに取り掛かれると思ってますし、本当になんていうんですかね、1箇所縫って、その横の木の部分ですね、その壁を支える木の部分の塗料も今塗ってるんですけど、マスキングテープをしても、ちょっと話しながらやっていたりすると手が滑って真っ白な壁に茶色の点がついてしまって、お前何やってんだよみたいな小突きをしながらですね、一歩進んで二歩下がるみたいな、そんな毎日を過ごしている今日この頃です。
いやー、なんか、あれですね、ほんまの現場の状況が生々しくてね、生々しく聞こえるので、あ、そんな感じでやってねえなーっていうふうに感じました。で、今そのね、民宿の再生プロジェクトの中で、近隣の変化ってどうですか？
近隣の変化ですか？
宿の周りの状況ってどんな風になってます？
宿の周りの状況に関しては、まだですね、全体の掃除みたいなところは継続してやってるんですけども、ちょっと掃除をしていく中でのエピソードとして、まあ、僕たちのその民宿にはですね、実は前オーナーが弓道がすごい上手な方だったので、弓道場が併設されてるんですけども、弓道場の下には少し屋根がありまして、そこにですね、オスジカが居座っていて、すごい立派な、こう、角を蓄えたオスジカとですね、ペンキ作業するとき何度か目が合うっていうことを経験できたり、まあ、田舎ならではのそんなエピソードもですね、体験しながら、まあ、日々掃除だったり、中のペンキ塗りを進めている、そんな日常でございます。
わかりました。そっか。じゃあ山下君はどうですか？
近隣ですか？
宿周りでどんな感じなんかなと。
宿周りはまだ、その DIY という意味ではあまり手をつけられてなくて、中の方をメインでやってるんですけど、近隣という意味でちょっと、違う方面で話すると、なんか住民からも結構こう、あんたら民宿やっとるんやんね、みたいな話を結構してくれるようになったっていうのがあって、まあ、どこから聞いたか分かんないんですけど、一応なんか少しずつなんか注目は集めつつあるのかなっていう感じはしてます。
だからあれですね、その街の中でも少しずつ、活動が知られてきてるっていう感じですか？
そうですね。まあ、あんまり言ってはないと思うんですけど、なんかまあ世間狭いんで、結構人づてになんかあの頃やってるみたいやで、みたいな感じで伝わってるみたいですね。
わかりました。じゃあ、またね、今後、こうやってね、ご報告いただいてて、じゃあ、次のステップとして、まあ、次の2週間後に向けて、どんな活動をする予定ですか？
次の2週間後に向けては、今お話をさせていただいたように、2階をちゃんとこう塗っていくというところと、2階にあるそれぞれの海の見える部屋の内装にも着手しようというふうに思っています。で、せっかく今日ですね、竹下さんにこんな貴重な機会をいただいているというところで、竹下さんからのアドバイスもあって、この、 放送を聞いていただいている方に、こういうことをできる方いたら、ぜひちょっと手を挙げていただきたいなということをいくつか、ご相談、ご紹介をさせていただきたいというふうに思います。まず一つ目は、私たち今のお風呂をですね、ちょっと改装しようとしています。で、まあ、地元の施工業者の方の若手の方に、まあ、普段は親方の下について自分で手を動かすことがない方々に、まあ、ちょっと格安でそういうデザインをしてもらったりということで動いてるんですが、まあ、旅館で全体のですね、内装のイメージだったり外観、このあたりのデザインのところでアドバイスをいただける方がいたら、ぜひちょっと、手を挙げていただきたいなというふうに思っています。もう一つは、今お話をさせていただいた、お風呂を含めた、まあ、水回りのプロの。で、最後に、こういった DIY 面白そうだねと、まあ、さっき言ってた、お筋側にもちょっと会いに行きたいし、みたいな方がいらっしゃれば、週末含めて DIY を手伝っていただける方にも、ぜひちょっと手を挙げていただければな、というふうに思っています。
ありがとうございます。で、例えばデザイナーさんかな、うん、に関して言うと、例えば、まあ、芸大でやってる子は、学生とかどう、学生でデザインを学んでる子たちっていうのはどうですか？
そういった、方々も大歓迎ですし、まあ、何よりも僕たちが本当に0から1のリノベーションしていて、カチッとした形がない中で自分たちなりにという活動をしているので、私こんな貢献できるよとか、こんなことやってみたいと思ってたんだという方がいれば、ぜひちょっと積極的に手を挙げていただければありがたいです。
わかりました。山下さんどうぞ。
そう、デザインでいくと、まあ、例えばですけど、まあ、具体的には、まあ、今、廊下の壁塗りましたと。で、塗るイメージも、まあ、もともとちょっと黄ばんでたような壁を、まあ、今回真っ白に塗ったんです。で、すごく、まあ、それだけでも雰囲気、まあ、明るい感じになって、まあ、めっちゃ綺麗になったねっていう感があるんですけど、まあ、ここから、まあ、例えば天井をこうフロアシートみたいな壁紙みたいに貼っていったり、で、床もフロアシートみたいに貼っていったりするんですけど、まあ、そういうのも僕らこう写真見ながらですね、まあ、いろんな事例の写真見ながら、まあ、こういう色がいいんじゃないか、ああいう色がいいんじゃないかっていうのをちょっと照らし合わせながらやってるんですけど、やっぱりデザインの知識がないので、なんかこれとこれどっちがいいと思うってなった時に結構迷うんですよね。なんかそういうので、少しこうデザイナーさんが、やっぱこれだったらこういう色味にした方がこう明るく見えたりするでとか、なんかデザインの視点でこう意見くれる方がいると、すごくその判断に対して助かるなと思っててですね。なんかそういうアドバイスをしてくれる方がいると、本当に嬉しいなと思います。
わ、うんうん、かりました。もちろん、こちらのね、オフィシャルのところにご連絡いただけたら、お二人に繋がさせていただきますし、直接ね、インスタグラム等に連絡してもらえたらと思いますんで、ぜひ、聞いてる方で、こんな形で手伝えんじゃないの、こんなことチャレンジしたいなっていう方、一緒にやってもらったらきっといい経験になっていくと思うんで、皆さんにとってね、このプロジェクトがスムーズに、ね、みんなの手で進んでいくっていうのが多分ここの、ね、プロジェクトのいいところかなと思ってますんで、皆さんのご協力お待ちしてます。じゃあまあ、で今日はね、そういった告知も含めてお話しさせてもらったんですけど、今、お二人が困っていること。ね、もちろん人のことも話します。それ以外のことでこんなこと困ってるなとか、こんな知恵を欲しいなっていうことがあれば、ぜひ。
それで言うとですね、私たちがまだまだ至ってないところもあるんですけれども、例えば補助金の活用方法だとか、こういうリノベーションだったらこんな制度があるよとかですね、まあ、これ三重県にも限らず、まあ、全国でこんな活用しているケースがあるよっていうことは、私たちもリサーチをしている途中なので、ぜひ皆さんから意見を頂戴できたらなというふうに思っています。山下くん何かある？
さっきのデザインのこともそうですし、やっぱり DIY も我々結構 YouTube とか見ながらですね、もう見よう見まねでほぼほぼやってます。で、やっぱりまあこれで合ってんのかなとか、もうほんまにこれでいいんかなみたいな結構あるんで、まあこう DIY の知識とか持ってる人たちも、なんか結構いてくださると、まあ僕らとしてはすごい助かるなとも思ってます。
これあれですね、リノベーションに関われる人たちっていうのが結構窮乏な感じで、いろんなアドバイスがもらえたらっていう感じですね。
そうですね。
わかりました。そうだな。あとは、まあ、僕もね、行かしてもらって、こうやって見に行くだけでも、正直、あ、こういうふうに変わっていくんだっていうのを体感してもらうのが一番、自分のステップの中で次に進めるのかなと思うので、その時はもしぜひ見に一回行ってもらって、こういうふうになっていくんだっていうのを体感してもらうっていうのはすごく大切かなと、僕は個人的に思っているので、また10月どっかのタイミングで、そっちへ行こうかと思って、まだ予定を組もうかなと思ってるんで。その時は、前回は手伝わなかったので、手伝う前提で行きますよね。
ありがとうございます。
それは講義の日程を聞きながら、その辺行きますよ、って言って手伝わせてもらおうと思っていて。で、まあね、僕もこうやって行きますので、もし興味ある方は一緒に行って、やれるかなと思ってますので、また声かけてもらえたらなと思います。では、二人、あとは何か伝えておきたいことはどうですか？
竹田さん、私から最後によろしいで
お、
すか？
どうぞ。
なんていうんですか、ね、今最後に竹田さんにあんなコメントを頂戴したので、音声にはなってしまうんですけど、まあ、皆さんに僕たちがリノベーションしようとしている旅館のイメージをちょっと簡単にお伝えをさせていただきたいと思います。もちろん YouTube とかでも配信はしていくので、まあ、リアルはそこでご覧いただければと思うんですが、まあ、皆さんにとってこの旅館のリノベーションを手伝いに行くみたいになった時に、そこってどんな街とか、そこで何があるのっていうことをちょっとイメージしておいていただいた方がいいかなと感じたので、少しコメントをさせていただきます。冒頭私の方から海と山の町、美山町という町名が私たちの、もともとの集落の名前であったとお伝えした通り、山、そして海が本当に綺麗な場所です。で、旅館の立地からしても本当目の前30メートルぐらいがもう海になっていて、2階からも綺麗な、海が展望できて、実は今旅館のリノベーションの中心に据えようとしているのが屋上部分になります。屋上から見える海は本当に綺麗そのものですし、日が昇ってくるところを見ることもできます。で、夜には満天の星空が見えていて、周りは山に囲まれている、そんな集落になるので、例えば釣りが趣味の方とか、山歩きが趣味の方がいらっしゃれば、ちょっと足を遠く伸ばしてみようかなというきっかけで、じゃあその旅館も見に行こう、ちょっと手伝ってみようかな、みたいな形でアクセスをいただくと、まあ、皆さんにとってもウィンウィンになれるんじゃないかなというふうに思ってますので、どんなところが釣りが、魚が釣れるよとか、まあ、熊野古道を含めて、こういうとこ面白いんじゃないですかっていう、地元ならではのコメントを来ていただいたときにお話をさせていただくので、ぜひお手すきの際にはアクセスをいただければなというふうに思っています。
わかりました。ありがとうございます。今日はね、お忙しい中、お二人、またこれから作業もあると思いますけど、まだ暑さも続いてるんで、気をつけて作業してもらえたらなと思います。では、本日山口さん、山下さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。